こんにちは、トライキャッチ FM です。このポッドキャストはそれぞれの企業で働くソフトウェアエンジニアとプロダクトマネージャーの2人がテック、キャリア、ライフスタイルなどをテーマに雑談形式でお送りする番組です。やっていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
はい、あれコスタ今 Mac 使っている？
そうだね、割と仕事とか Mac だね。
Mac っすか。日本語入力するときってGoogle 日本語入力あるじゃないですか。後からインストールできるやつ。
はいはいはい。
あれ使ってる？それともなんかデフォルトの Apple のやつを使っている？
特別に入れた覚えないから Apple のやつじゃないかな。
なるほどなるほど。なんかさ、
うん。
Chrome とかで、なんか入力するときに固まることとかってない？
固まることは、単純に最近もう、なんか、2年以上か使ってるからとか、うん、めっちゃいろいろ開いてるからで、重いなって思うことはあるけど。
あ、そうなんですね。
そういう、なんか変換の関係が重いことはないかな。
いや、なんか、僕前々からなんかこう、スプレッドシート入力するときとか、GitHub のイシューの、とか、プルリクの、なんか文字書くときとか、なんかやたら固まるなと思って。
うん。
これなんでかなって思って、いろいろググって、で解決策とか探してたんだけど、
うん、
なんかそのやっぱり Apple のその日本語入力のやつと Chrome の相性が悪いみたいなことを言ってる記事がちょいちょいあって、で Google 日本語入力にすると治りますよみたいなことを言ってる。
あ、Google の方にするといいのね。
そうそうそうそう。
うん、
まあまあそれはまあなんとなくわかるじゃん。Google かける Google だから。
そうね。
うん。で、それでまあインストールしてやってみたんすよ。
うん。
そしたら、まあ確かにね、治るんすよね。
うん。
うん。で、これ治るはいいんだけど、なんかね、Google 日本語入力の変換精度結構 Apple と比べると悪くて。うん、まあ致命的ってほどじゃないんだけど、なんかあんまなんか、ちょっと例を出すのは難しいんだけど、なんか例えば、何々させていただくとかってこう、まあ打つじゃないですか、ビジネス。
うん。
文章を打つじゃないですか、うん。そのいただくとかが結構漢字変換ですぐ出てきちゃったりとか、なんかアップルの頃はそんななかったんだけど。
なるほどね。
うん。ああいうのってまあ漢字でもまあいいっちゃいいけど、まあどっちかっていうと、ね、漢字で書かないパターンの方が多いじゃないですか。
そうだね。それ2回目は治るとかないの？
いや。
学習されない？
学習されない。
されないのは設定の問題になる。
設定の問題なのかな。
それ学習できる設定さすがにあると思うけど。
ああ、なるほどね。ちょっと今見てみようかな。コンフィグ。
まあ、逆になんか、Mac の方の話を調べてる間に、しとくと、
うん、
なんか、なんだろうな、変換方法がめちゃめちゃおかしくなることがちょいちょい起きる。
ああ、そう。
なんだ、日本語入力の段状態、ローマ字入力の状態で、文字のアルファベットは打てる。だけど、それの時になんか謎の候補が出て、無理やりそれに入れ替えられちゃうみたいなことがちょいちょい起こるんだけど。
ああ。
それは、毎回その辞書のリセットをすると、学習内容のリセットをすると治るんで、
なるほどね。
いいんじゃないかなと思います。うん、僕はもう今までこの Mac を買ってから5回ぐらいやってる。
なるほど。なるほど。
なんでこれが何をトリガーに起きるのか言わないわかって
ない。確かに。なるほどね。いや、でもちょっとすぐには出てこないなぁ。そうだね。まあ、あとなんか、Apple とかだと、絵文字って入力したら、
うん。
その絵文字がバーって、選択できるんだけど、
うん。
Google 日本語入力がなかったりするんだよね。うん、
まあ、でも、絵文字だけで検索することなくない？なんか、顔の絵文字欲しかったら顔とかやんない？
あ、やる？俺、普通に、絵文字でやっちゃってたな。
あと、何の絵文字欲しいかとかあるじゃん。
はいはいはい、はい。
スラックでシンキングフェイス、考えてるときの顔とかさ、
うんうん、
僕、うーんって言ってる。
うーんって、なるほど。あ、でも確かに考えるってやったら、なんだ、顎に手当ててる。
あ、そうだね。考える。
あれ出てきたわ。
インフェイスが元だから、そう考えるとかと出るかな。うん、
ああ、なるほどね。ああ、これは覚えてなかったわ、普通に。
あとはあれだね。これは、Chrome じゃなくて、Slack 打つときとかだけど、 スラックとかって結構予想してくれるから、てか、なんだ、近い内容のワードを入れると、それで察して、これってやってくれる。このうちのどれかってやってくれるから、コロン、ティアとか、涙のティアとか入れると、泣いてる系のが全部出てくるとか、そういうのがあるんで、割となんか、絵文字って出そうとすることがあんまない気がする。なんか関連する言葉を言ってる。
まあ確かに、スラックは俺普通に、絵文字のアイコンというかボタンから押して探してやってるな。
ああ、なるほど。
まあ、そんな、めっちゃ使いづらいってわけじゃないんだけど、ちょっとやっぱアップルと比べると劣るなっていう感じなんですよね。
そうなんだよ。
まあなんでちょっ
なんでそん
と、
なね。
わかんないけど、まあでも
そう、
ちょっと、
まず僕も Chrome 使ってるけどさ、普段から Mac。なんかそういうこと起きないから、何がちながんやろね。
ちょっと一回、でもあれから一回くらい OS アップデートしたかもしれないから、ちょっとまた戻してみようか
ああ、そういうのは確かになりそう。
な。まあ、あと Chrome のバージョンも上がったと思うし。
むしろ全部最新にしてしまえば。
そうだね、そうだね。確かに、ちょっと戻してみよう。あざます。じゃあ、本題の方ですが、なんかちょっとくらい前に Twitter でのハッシュタグでちょっと、ワイワイしてたやつがあって、クソフォームランキングっていうやつが、クソ入力フォーム選手権か。厳密には。っていうやつがあって、なんか、あるあるだなというか、こういうのあるよねと思ったんで、ちょっと話してみようかなっていう話なんですけど。まあ、やっぱね、一番あるあるで腹立つのは、あれっすね。住所入力するときの、何丁目何番地を全角でやってくれっていうパターンね。
あれね。
これあるね。
何なんだろうね。
何なんだろうね、マジで。
半角、なんか昔そういう原因を知ったことがあった気がするんだけど、なんで半角だとダメなんだっけっていうのが、いまいち。
いまいちよくわかんないし。で、なんかその半角のハイフンとかわかりやすいんだけど、全角のハイフンってなんか何個か種類があって。
そうだね。
で、
もう
それ
素直に伸
で、
ばしてもらってるけど。
なんかエラーを食らうことがあるんだよね。で、あと上がってるのは、なんか ID とかパスワード入力するときに、なんかフォームが分かれてるみたいな。なんとかハイフン、なんとかハイフンみたいな感じのフォーマットの ID を入力するときに、まあ e-tax とかそうなんだけど、
ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行とかもね、
ゆうちょ銀行あれ、マジでだりくらい。
なんでダメかというと、これ、ブラウザが記憶してくれないんだよね。
そうなんだよね。関係なくなるからやめてほしいし、まあ、それに、郵便番号とか、電話番号もこれ系だけど、入力地味にめんどいとかあるし、なんか、なんだろうね。あと、3箇所あるから、パソコンだとタブで移動できるから、まあ楽っちゃ楽だけど、タブで移動しようとしたら、勝手に、フォームを移動する仕組みが導入されて
クレ
て、
ジットカードのやつとかね。
そう、ああってなるから、
わかるわ
めん
か
どく
る。わかるわ。確かに。あとは、まあ何個か、このハッシュタグで検索すると出てくるんですけど、郵便番号を入力させて住所自動保管してくれないやつ。これ腹立ちますね。
ああ、まあね、なんか、めんどくさい仕組みではあるから、作らない方が楽なのはね、ちょっとよくわかるんだけど。
ペーストが禁止されている。
ペースト禁止系はね、よくわからんよね。まあ、たまに、その方がいいかっていうのはあるけど。パスワードとかは特にかな。まあ、でも、クリッ
あ
プ
と、
ボード読み取れる
そうね。
から、なんか、危険なのは危険だし、コピペさせない方がいいものもあるっちゃあるんだけど、っていう感じで。
まあ、あ
なん
と
か
これ、
もう、全部、欲しい。
フォーム関係ないけど、秘密の質問。これね、何なんですかっていう感じだよね。
あれね、結構、いろんなとこがやってるからね。だってもう、昔ながらのシステム。それこそなんか、B2B の、なんか、例えば、クレジットカードのビザとかが、 ビザの利用者向けというか、その利用する関連会社向けの、システムとかですら使ってるから、
そう。
質問だって。
いや、これね、普通に、なんか仲のいい友達とかだったら、普通に分かっちゃうんだよね、これ系の質
そうな
問っ
んだ。
て。飼っていたペットの名前はとか、初めて乗った車はとか、初めての海外旅行先はとかさ。
ね。
わかるんだよな、普通に。
まあ、あんまり意味ないから。てか、もうそ
うん。
れ、じゃパスワードと何が違うのって話したからやめた方がいいよ。
そうだね、そうだね。
ならパスワード2個にしろよってなる。
とかかなー。
まあでも、割と、もう今の時代となっては、フォームとかじゃなくて、マイナンバーとかと全部紐付けたりとかして、なんとかしてくれるんだけど、住所とかはさ、もう僕に関する公的なものとか、まあもう全部、てか、ある程度、スマホとかに住所の候補を保存しといて、全部得れるようにしといてくれっていうのを結構。
そうっすね。だからもう、あとあれだね、なんか、これはクソフォームの逆だけど、生年月日入力フォームは、8桁で入力するのが多分一番わかりやすいっすね。
ああ、そうだね。
これは全フォームにこうしてもらいたい。
まあ、でも今の世代なんて大丈夫か。結局、僕らはそれに割と慣れてるからいいけど、なんか、エクセルすらあんまり使わない人たちって、それ本当にわかりやすいんかっていう聞かれるとちょっと答えにつまるかもし
ああ、そうなのか。
れない。だって、スラッシュとかを挟まずにさ、なんか、生年月日書くことって実は普通の人あんまないのでは、みたいな。
なるほ
面白いな。
ど。なるほど。まあ、すぐ慣れると思うけどね。
まあね。結局統一されてないことが一つの問題だよね。
そう
っ
だ
ていう
ね、
感じ。
そうだね。まあ、そんなところかな。
まあ、これは大体申し込み系のフォームだけど、なんか、もうちょっと他のフォームもあるかね。
どうだろう、フォーム。
EC とかもそうだし。
ああ、まあね。いや、特に、いや、それこそ EC とかは、コンバージョン率にもろに影響する内容だから、そのフォームの UX って。だから EC 事業者こそフォームをバチバチに最適化するべきっすよね。
そうなんだよね。何か放置するしな、あんまり面倒だと。
一個例えば、生年月日を8桁にするだけでコンバージョン率が0.2%上がるとか、それによって売り上げが何十万上がるとか、全然あり得る世界だからさ。フォームコンサルみたいな人とかいるのかな？
もうデザイナーなのではそれ。
まあデザイナー か、わ
デ
かん
ザ
ない
イ
け
ナー。
ど。いや、でも、それこそさ、HTML をどう書くかみたいなところとかって。それはまあ、エンジニアっぽいところではあったりするけ
まあでもそうだけど、結局やってほしいのってさ、そこが、自動でタブ移動されますかとかさ、これは分割、この方が分割されてますかっていうことであって、実現方法は何でもよくないっていう
まあ、
感
確
じ
か
は
に。確かに。そうね。いや、やろうかな。フォームコンサル。
いいじゃん。
結構
PDF
な
か
んで、
ら書いて外したい。
明確にこう、定量的にパフォーマンスを測れそうな気がするな。
そうだね。ちゃんと計測ができれば
ですね。
そう
はい。
かな。
そんな感じですかね。
で、か。
まあ、ちょっと、皆さんの会社でも、クソフォーム、もし、本番環境にデプロイしてたらちょっとそこを見直してみるといいかもしれないですという。
そうですね。直すとインパクトがいい意味ででかいと思う。
そうだね。はい。じゃあ終わりましょうか。はい。ではこんな感じで週2回のペースで配信しているので、もし面白いと思っていただけたら Twitter のフォロー、ポッドキャストのレビューなどぜひお願いします。では今回も聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。